お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日も主よ、あなたが私たちをこのところへと呼び集めてくださり感謝いたします。主よ、私たちは今からのひととき、あなたの御言葉を聞いてまいります。主よ、どうか私たちの目を開いてください。心を開いてください。主よ、どうかあなたの御言葉を心に受け止めることができますように導いてください。私たちの心の内にある思い、悩み、煩い、そのすべてを主よ、あなたが今担ってくださって、私たちが負うべき荷をあなたが与え導いてください。これからのひとときを委ねし、愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんはよく失敗というものをされるでしょうか。まあ、あまり聞きづらいですけれども、まあ、私自身ですね、本当によく注意不足というか、まあ、失敗をして落ち込むことがあります。まあ、先週も少し驚いたと言いますか、ちょっとショックだったことがありました。それは何かというと、平日に台所でですね、私がいた時に起こった出来事ですけれども、私がいつものようにですね、使っているコップを洗っていた時のことでした。いつものようにスポンジでコップを洗いながら、ふと目の前にある注意書きに目が留まりました。その注意書きはどなたかが作ってくださった注意書きで、そこには丁寧にですね、何が書いてあったかというと、この小さい形のスポンジはシンクと排水口用なので気をつけてくださいって丁寧に書いてありました。皆さん分かりますね。私の手元を見るとですね、その写真と全く一緒のものを私手に持ってたんですね。しかも私いつもなぜかそのスポンジでコップを洗っていたので、ちょっとショックでした特にいつも何も考えないでそういうことをしてしまった私ですね。皆さんも覚えておいてください。教会の台所のスポンジって、そういう使い分けがされているんだということですね。ご注意ください。まあ、失敗の話はそこまでにしてですね、本日の聖書の箇所は先週に続けて2週連続で第一コリントの3章から見ていますけれども、前回の箇所ではどのようなことが語られていたかと言いますと、先週の箇所は教会の土台はイエス・キリストである、教会の土台はイエス・キリストだということをご一緒に確認してまいりました。そしてその土台の上に何を建てますかということ、その材料として金銀宝石、そして木草藁という、そういう材料があるんだということを確認しました。そこからですね、神様の目にとって価値のあるものは何だろう、残るものは何だろうか、本物を大切にしていきましょうということをお話しさせていただきました。今日はパウロが教会というものについて話を進めていきます。今日ご一緒に皆さんで確認したいポイントは2つです。次に送っていただいて、今日のアウトラインは2つあります。1つ目、ここに主がおられますよということです。私たちのこの集まりに、この教会に主の御臨在を覚えてまいりましょう。そして2つ目のポイント、あなたは主のもの、イエス様のものだということです。以前もお話しましたけれども、私たちには所有者がいるんですね。私たちは行くあてもない迷子ではありません。イエス様は、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんと言われました。私たちはそのことをもう一度覚えてまいりましょう。それでは初めの16節、ご一緒に皆さんでお読みしましょう。3、はい。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。早速ですが、今日の大切なポイントをパウロは語っています。あなた方は神の宮であって、神の御霊、聖霊があなた方のうちに住んでいるんですよということです。パウロはそのことをですね、知らないのですか、常識でしょっていう感じでここで話しているんです。神の宮というのは、神殿のことですね。神殿というのは当時のエルサレムにあったものです。しかしパウロはここで 異邦人、まあ、ユダヤ人ではない人たち、そのコリント人たちに対して、あなた方は神殿だって言ったんです。まあ、これは当時のコリントの人たちはびっくりしたじゃないでしょうか。まあ、ユダヤ人たちもですね、驚いたと思います。というかユダヤ人は怒ったと思いますね。神殿って言ったら、それはエルサレムにあるのが、あの輝くのが神殿でしょうって、それを異邦人が神殿だなんて、それはとんでもない、ユダヤ人は怒るかもしれません。他のものが何か神殿に置き換わるというのは、ユダヤ人にとってはありえないことです。そしてこの神の宮という言葉、ここでは日本語では神の宮と書いてありますけれども、この言葉は、ここに使われている言葉はですね、神殿その全体を表している言葉ではなくて、ここでは至聖所という場所を示している、そういう言葉がここで使われています。至聖所というのはどういう場所ですかというと、神殿の一番奥にある場所、いつでもどこでも入れるんですか、誰でも入れるんですかというと、そういうものではありません。一年に一回だけ、しかも大祭司という立場にある人だけがそこに入ることができる特別な場所でした。そこで旧約の時代から人々は神様と出会い、神様の語りかけを聞いていました。コリント教会の人々、そして私たちも神の宮、神殿、至聖所である、今日まずこの御言葉は語っています。神様は今日この場でも私たちと共にいてくださるということです。先ほどのこの御言葉を見ていますと、住んでおられるということです。この教会のこの建物に住んでるわけじゃないですね。建物が特別だというわけではなくて、私たちこそが、この集まりこそが神様が住んでおられるところなんです。それをパウロは当然、皆さん知ってますよねっていうわけです。皆さんどうでしょうか。それを私たち自覚しているでしょうか。改めて私たちは、あ、私たちって、この集まりって、神様はここに住んでおられるんだ、間違いなくここにおられるんだということ、その事実を覚えてまいりましょう。続けて17節ご一緒にお読みしましょう。17節お読みしましょう。もし誰かが神の宮を壊すなら、宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。あなた方、つまり私たちは神の宮です。そしてもしこの神の宮を誰かが壊すなら、その人は滅ぼされます。滅ぼされますって書いてあるんですね。滅ぼすっていうのは、いや、随分厳しい言葉が使われているなと感じられるかもしれません。先週出てきたですね、イエス・キリストという土台の上に木、草、藁で建物を建てた、そういう人たちとは違いますね。そういう人たちはイエス・キリストを土台としていたから、火の中をくぐるようにして救われるとありました。しかし今日、神の宮を壊す者については、はっきりと滅ぼされます。滅ぼされますって書いてあるんです。では、この神の宮を壊す者、壊す人たちというのはどういう人たちのことでしょうか。それはこれまでパウロの手紙で出てきたように、私はパウロにつく、私はアポロにつくと言って、人だけに注目して、人についていこう、人を土台にする人、そして教会に分裂を招くような人、そういう人が神の宮を壊すもの、滅ぼされるものだということです。人に注目し続けること、人だけを見ること、それってそんなに悪いことだったんだ、それほどのものだったんだ、私たちは自覚しなければいけません。時にどうでしょうか、私たちも人に夢中になることがあります。ああ、あの人素晴らしい人だな、あの人に憧れるな、夢中になるな、あの人がいるから教会に行こう、逆にあの人たちがいないなら教会には行かないって、そういうことになるかもしれません。そこにある危険性をですね、とてつもない危険性がそこに潜んでいるということを、私たちはもう一度覚えてまいりましょう。教会はイエス・キリストその方が土台であるということを覚えてまいりましょう。ではなぜ神様は神の宮 その教会を壊す者は滅ぼされると。そこまでこの教会にこだわっておられる、神の宮にこだわっておられるんでしょうか。それはこの御言葉の後に記されています。それは神の宮が聖なるもの、聖なるものだからです。聖なるとは神様が特別に取り分けている、特別に分けられているということです。この世のものとは違う、これは私のものだって神様ご自身が特別な思いを持って分けている、それが聖なるものだということです。特別に分けているからこそ、これは壊しちゃダメだって大切に思いを持っておられるものなんです。皆さんも特別にそのように持っておられるもの、分けておられるものがあるんじゃないでしょうか。女性であればどうでしょうか。大切な時につけていくこれ、アクセサリー、まあ、イヤリングとかネックレスとかブローチとか、そういうものあるんじゃないでしょうか。男性であればどうでしょうか。この時にと考えているスーツとかですね、ネクタイとか、そういうものあるかもしれません。学生だったらどうでしょうか。テストの時に絶対使うペンとかですね、消しゴムとか、そういうものもあるかもしれない。この時のためにって取っておいているもの、あるかもしれませんね。私は今日のメッセージの最初、今身近な失敗談お話ししましたけれども、今日の初めに話したその教会のスポンジを一つを取ってみてもですね、スポンジも確かに取り分けられていたんです。これは教会の食器、きれいなものを洗うためのスポンジだっていうふうに取り分けられていたわけです。それを何も知らない私がですね、勘違いをして、その綺麗なスポンジでシンクを洗い始めたりとかですね、それは許されないことなわけです。私たちの教会は聖なるものです。聖なるというのは、集まっている私たちがですね、先週一週間振り返っても何一つ罪を犯しませんでした、清い、ホーリーだ、そういう意味ではありません。神様が私たちの集まりを大切に思っていてくださる、大切に取り分けてくださっている、あなた方は大切だって思っていてくださる、これが聖なるということです。そのように私たちの教会は神様の所有物だということ、それを壊すのは許されないことだということ、それを私たちは聖とされたことを感謝しつつ喜びたいと思います。続く18節もお読みしましょう。18節ご一緒にお読みしましょう。誰も自分を欺いてはいけません。あなた方の中に自分はこの世で知恵のあるものだと思う者がいたら、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。18節の始めにあります、誰も自分を欺いてはいけません。自分を欺いてはいけない。欺くとはどういうことでしょうか。これは自分に嘘をつくということですね。自分を何か大きく見せようとしたり、自分はこんなこともできるんだ、そういうふうに自分を大きく見せようとすることです。それはどういうことでしょうか。つまり私たちが自分の本当の価値を分かっていないとき、私たちはそういうことをしようとするんです。自分を欺いて、偽って、誇って、他の人たちにあなたはすごいってそう思われたい、あなたは知恵がありますねって、そういうふうに見られたい。自分の本当の価値が分かっていないと、私たちはそういうことをしてしまうんです。しかし聖書では何と言っているでしょうか。あなたの価値は周りの人には決められない。あなたの本当の価値、それは神様から愛されているということだ。神様からあなたへの愛は決して変わらない。それが聖書のメッセージです。この前の夏の子供キャンプでは4名の先生が聖書のお話をしてくださいました。ひろき先生がその中でメッセージをしてくださった中で、ある絵本の劇をですね、スタッフの方々がしてくださいました。その絵本はですね、大切な君というマックス・ルケードという牧師が書いた絵本の劇でしたけれども、まあ、短くまとめるとこんなストーリーです。まあ皆さん知っておられる方も多いと思います。その絵本はどういうお話かというと、人形たちの世界のそれを舞台とした劇です。主人公はパンチネロといういつも何をやってもダメな、そういう人形なんです。でダメなことばかりするとですね、一つ何かダメなことをするとダメ印という黒いシールが貼られてしまう。 もうパンチネロは体中がダメ印になってしまっているわけです。パンチネロはいつも落ち込んでいる。そんなある日、パンチネロはルシアという少女に出会います。そのルシアという少女は体に何のシールもつけていない。ダメ印もつけていなければ、いいことをした時につけられる星の印もつけられていない。え、この子は何なんだろう。パンチネロは思ってそのルシアに聞いてみました。するとルシアは答えるんですね。私はいつも私を作ったエリという制作者のところにいつもいつも行ってるんだよ。その人のところに行くと、そういうダメ印とか全然気にならなくなるんだよってルシアは言うんですね。それを聞いてパンチネロはよし行ってみようって、その制作者であるエリ、エリというのは神様のことですね。そのエリのもとに行って、そして自分がどれほどその制作者から愛されていたのか、大切に思われていたのか、そのことを知ったんです。その時、パンチネロからダメ印がポロッと剥がれ落ちていった。そういう絵本のストーリーでした。自分のことを作ってくれたエリが、私たちにとっては神様が私たちのことをどれほど愛してくださっているのか、そのことを知った時、私たちは誰からどう見られているとか、そういうのは全くどうでもよくなるんですね。神様からどう見られているか、それが一番大切なんだって私たちは気づくことができます。ですから私たちはもう自分を欺かなくていいんです。嘘つかなくていいんです。自分を何か大きく見せようとしなくていい。賢く見せなくていい。仕事できる人だって見せようとしなくていいんです。どうでしょうか。クリスチャンだって言ったことによって、周りの人たちからは、え、キリスト教って、あの十字架についたイエス・キリスト信じてんの、愚かだなって、おかしいよって言われても一切関係ないということです。小さく見られても、バカにされても、愚かに見られても全く関係ありません。神様のからの目から見て、私たちがどれほど愛されているのか、私たちは恐れずに愚かになりましょう。神様の愛の中にとどまってまいりましょう。続く19節と20節、19節と20節をご一緒にお読みしましょう。2節続けてお読みしましょう。なぜならこの世の知恵は神の御前では知恵あるものを彼ら自身の悪巧みによって捉えると晴れており、また主は知恵のあるものの思い計ることがいかに虚しいかをおられるとも書かれています。この第一コリントでここまで何度も繰り返されているメッセージがありますね。それはこの世の知恵というのは神様の前では本当に小さな愚かなものだということです。この19節20節は旧約聖書から引用されていますけれども、19節にはどのように記されていたでしょうか。神は知恵あるものの知恵を彼ら自身の悪巧みによって捉える。まさにこの世の知恵の愚かさが表されています。つまりもう自業自得ということですね。自分で穴を掘ってその穴に自分が落ちるような、そういうことです。まあ、過去にこんなことが一つありました。歴史上の事例として一つお話しさせていただくと、16世紀のイングランドで起こった出来事です。神学者のウィリアム・ティンデルという人がいました。彼は初めて英語に翻訳された聖書を出版した、そういう人物です。16世紀ですね。その当時のカトリック教会はですね、ラテン語以外の聖書の翻訳、それは良くない、異端視されていました。ですからティンデルがせっかく翻訳した英語の聖書もですね、それは良くない、それは異端かもしれない、それは集めて燃やそうとした、そういう人がいました。その人がカトリックの主教であるタンストールという人でした。そのタンストールはもうその英語訳の聖書をかき集めてですね、次から次へと廃棄していきました。躍起になっていたんですね。そしてそのタンストールは次にこんな行動に出ました。より多く集めるためにですね、商売人たちからその英語訳の聖書をどんどん買い取って集めていったわけですね。多額のお金を払ってその英語訳の聖書を集めて、そしてせっかく集めた聖書を全部廃棄したわけです。 もうタンストーラー喜びました。もうたくさん聖書を廃棄した、喜んでいたわけですけれども、しかし実はこの裏で起こっていた出来事がありました。タンストールが多額のお金で商売人に渡していたそのお金、実はその商売人は裏でその聖書を翻訳していたティンデルと協力していた、そういう人物だったわけです。ですからタンストールが自分が喜んでそうやってお金を払っていたそのお金は、その商売人を通してティンデルへと渡って、そしてそのティンデルはまたそのお金を使って新しい英語訳の聖書を作ろう、改良した聖書を作ろう、また新しい精密な英語訳の聖書を作ったというものです。そのように自分で掘った穴に自分で落ちてしまうような、自分の悪巧みに自分ではまってしまうような、そういう事例、まあ、聖書の中にもいくつかありますね。エステル記においても皆さん思い浮かんだかもしれません。悪者であるハマンという人物がいました。ハマンはですね、モルデカイというユダヤ人の人物をもう妬んでいました。モルデカイだけではない、ユダヤ人すべてを滅ぼす、彼はそれを計画して、そしてモルデカイのためにですね、自分の庭にもう50キュビと、まあ、22メートルくらいのですね、柱をズドーンと立てて、よし、これにモルデカイをかけてやろう、まあ、殺してやろう、策略していたわけです。しかしその策略は王妃であるエステルに伝わって、そしてエステルから王に伝わって、そして王は憤って結果どうなったか、結果ハマンがモルデカイの代わりにその柱にかけられてしまったわけです。そのようにこの世の知恵、人の考える計画というのは、まあ、本当に虚しい小さなものです。続く21節から23節まで、少し長いですけれども、21節から23節までの3節続けて、ご一緒に21節から23節までをお読みしましょう。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケファであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、あなた方のもの、あなた方はキリストのもの、キリストは神のものです。21節に戻っていただくと、パウロはですからと言って、まあ今日の結論のようにしてですね、話し始めるわけです。パウロはこれまで何度も何度も語ってきていました。誇るべきは人間ではないよということです。私たちは弱いものですから、今日何度も話してきましたけれども、つい見える人に頼りにしてしまう、誇ってしまうものです。誇るというのはつまり頼りにしてしまうというものですね。神様ではない、人を頼りにしてしまう。この人についていけば大丈夫だ、パウロに従っていけば、アポロに従っていけば、あ、この人ならば大丈夫だって人に頼ってしまうのが人間の弱さです。そこに神様が入る隙間はありませんね。パウロはそんなコリント教会の人たちや、そして私たちに対しても、すべてはあなた方のものだ、すべてはあなた方のものだとこのところで語っています。パウロは22節で、パウロやアポロ、ケファ、まあ、ケファというのはペテロのことですけれども、それらの人たちを誇ってはいけないよって、それらの働き人たちはあなた方のためにいるんだよって語ります。パウロのためにコリントの教会の人たちがいるんじゃありません。牧師とかですね、働き人たちのために皆さんがいるんじゃないんです。皆さんのために働き人たちが立てられているんだということを今日この御言葉では言っています。パウロはこのところで何を言っているのか、コリントの教会の人たちにもっと視野を広げてほしかったんです。コリント教会の人たちは人に夢中だった、人しか見ていなかった、だからもっと視野を広げてみてごらん、もっと広がっている世界があるじゃないかということに気づいてほしかったんです。以前ある牧師先生がこんな話をされていました。 あるところに新婚旅行で出かけた夫婦が、海外旅行に行った若い夫婦がおられたそうです。その夫婦は最終日の夜ですね、特別なホテルを用意していました。五つ星のホテルで、とても高いホテル。しかも取っていたホテルは最上階のスイートルームを取っていた。そしてそのホテルについてですね、ワクワクしながら部屋に入ると、もう壁中もキラキラしてて、とっても素敵な部屋だったそうです。しかし夜になって二人は気づきました。その部屋にはシャワーもなければトイレもない。ベッドもですね、なんか簡易ベッドのようなベッドしかない。これはどういうことだ？思ったよりも全然狭いじゃないか。二人は不満そうに夜を過ごし、そして朝になってホテルのフロントの人に聞いたそうですね。このホテルはあんまり部屋が良くなかったって。するとフロントの人はですね、首をかしげて、なぜだろうって。ちょっともう一度来てみてください。その部屋に連れて行って、こう言ったそうですね。あなた方、部屋に入りましたかって。皆さんわかりますか？そのスタッフが指を指した先にはですね、キラキラした壁に取っ手があったそうです。壁だと思っていた。それは実は扉で、そのキラキラした装飾を押してみたら、そこにはなんと広い部屋が広がっていて、もう窓ガラスには綺麗なもう海が広がっていてですね、大きなふかふかのベッドに、綺麗な大きなお風呂に、ちゃんとトイレもあります。そういう素敵な部屋が広がっていたそうです。つまり彼らが一晩過ごした場所、それはあくまでも部屋の玄関部分だったわけですね。彼らが一晩過ごしたその場所は、本来は荷物を置くためのその荷物置き場で、彼らは一夜を過ごしたわけです。この例え話はどういう例え話でしょうか。どんなに素晴らしいものが与えられていたとしても、私たちの目が狭い、一部分しか見ていないのであれば、それは本当に素晴らしいものが見えていないということです。そのようにコリント教会の人たちはあまりにも視野が狭かった、人しか見ていなかった。しかしそれは本当にもったいないことです。あなた方には多くのものが与えられている。多くのものだけではない、すべてがあなたには与えられているんだ。それに気づいてほしいということです。パウロはそのことを示したかった。この世界、死、命、現在や未来、それらすべてがあなた方のものだということです。なんでこれらすべてのものが私たちのものになったんでしょうか。それにはちゃんと理由があります。引用箇所の丸一を開きましょう。ローマ8章17節、ローマ人への手紙8章の17節。ご一緒にお読みしましょう。子でもあるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。この世界も命も死も現在も未来もすべてはあなた方のものだと言われるその理由、それは神がそれらのものを持っていて、そして私たちはその神の子供とされた、そして神の相続人となった、そしてイエス・キリストと共に共同の相続人となった。ですから私たちこれらすべてのものを持つことができるんです。私たちには全てのものが与えられている。本当に素晴らしいことです。そしてこれら全てのものを神様はいつも愛働いて益としてくださるお方です。引用箇所の丸に、同じローマ人への手紙8章の28節8章の28節もご一緒にお読みしましょう。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私たちは神を愛する者として今日このところに集っています。その私たちには全てのものが与えられて、そしてその全てのものが共に働いて益となるんだ。こ これは素晴らしい恵みが与えられています。私たちには素晴らしい恵みが与えられている、素晴らしい益が与えられている、感謝です。今日ここで終わるわけにはいかないんですね。私たちがただ感謝して終わりではありません。今日の箇所に戻って、最後の23節にはどのように記されていたでしょうか。23節には、あなた方はキリストのもの、記されています。まあ、22節の流れでいくとですね、そのままの流れでキリストもあなた方のものとかって言いそうになりますけど、決してそうではありませんね。イエス様は私たちのものではありません。あなた方は、私たちはキリストのものです。神様が私たちを大切に所有してくださっている、私たちを持ってくださっている、私たちはその所有者であられる方に栄光を表してまいりましょう。私たちは自分が良ければおしまいではなくて、こんなに良くしてくださった神様なんて素晴らしいんでしょう、そのようにして神様に栄光を表して、私たち賛美を捧げしてまいりましょう。黙祷の時を持ってまいります。ピアノを弾いていただきます。今日の御言葉を振り返りつつ、黙祷の時を持ってまいりましょう。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。あなた方は、皆さんは神の宮です。神殿です。主の住まいです。主が今日このところに住んでおられます。ではどうでしょうか。私たちは良い住まいでしょうか。神様にとって住み心地の良い住まいとなっているでしょうか。今日はその神の宮を壊すものについて共に確認しました。神の宮を壊すもの、それは人を見て、人に熱中して、人に憧れて、人に期待して、人だけを見つめてしまう。あの人がいい、この人は嫌だ、人にとらわれる、それこそが神の宮を壊す、そのことをご一緒に確認しました。私たちの心はいかがでしょうか。今主に心を探っていただきましょう。私たちの心に、神様ではない、人に期待してしまう、イエスキリストを土台としない、そのような心が私たちのうちにないだろうかと、今主に心を探っていただきましょう。そして私たちは願い求めてまいりましょう。私たちの神の宮が今日、主の御臨在で、神の愛で、このところが満たされるように、ただただ主をこのところに求めてまいりましょう。愛する兄弟姉妹を見たとき、覚えるとき、私たちの心を主に探っていただきましょう。私たちのうちにその関係を壊す心がないだろうか。主は私たちの心に入ってください、来てください、触れていただきましょう。 そして今日確認しました。私たちは主のものです。あなた方はキリストのもの。神様があなたを買い取ってくださいました。あなたは神様の所有です。行くあてもなくさまようものではありません。私たちがどうか神の子とされたこの喜びを、この恵みをもっともっと味わうことができるように、この視野をもっと広げてください。その恵みに預かってまいりましょう。この世界も命も死も現在も未来も全てあなた方のものだ。あなた方を支配しません。死ももはやあなた方を支配しない。イエス・キリストは十字架によって死に勝利をされました。もはや死に怯えなくていいのです。神は死に勝利され、死すらも私たちのものとなった。その喜びを賛美しましょう。すべてのものを主あなた、今日も私たちのうちに働かせてくださることを感謝しましょう。感謝しつつ主に栄光を表すものとなってまいりましょう。そしてこれからの時ご一緒に祈りを捧げてまいりましょう。どうでしょうか。今日の御言葉を聞いた私たちがどのように今日応答できるでしょうか。主は私たちの心に触れてください。このところに来てください。主を求めてまいりましょう。私たちのうちにこの神の宮を壊す心がないだろうか、主に探り求めていただきましょう。そして愛する兄弟姉妹のために祈りましょう。抗がん剤治療を受けられた安西姉妹の上に、そして今週から手術を受けられる阿部大吉兄弟の上に、リハビリしておられる方々、入院しておられる方々、手術を受けておられる方々、これから手術を受けられる方々、施設に入居しておられる方々、お一人一人を覚えてお祈りしましょう。また教会の働きを覚えてまいりましょう。今週から来られるモニカ先生の上に、その働きの上に祝福をお祈りしましょう。また9月は星バプテスト同盟の月です。同盟の諸教会を覚えて祝福をお祈りしましょう。それではこれからのひととき、声に出せる方は声に出してご一緒に祈る時を持ってまいりましょう。それではご一緒にお祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。あなたが今日も私たち一人一人に御言葉をお語りくださいましたこと感謝いたします。主を宣言いたします。ここは主の宮、神の宮であり、主はあなたが満ちておられる場所です。イエス・キリスト、主はあなたはこのところに満ちてください。溢れてください。私たちが壊すものではなく、このところを立て上げ愛で満たすものとならせてください。主よ、どうか私たちの心を主あなたが導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。愛する兄弟姉妹を覚えます。抗がん剤治療を受けられた安西姉妹の上に、主あなたがどうか触れてください。続けてあなたが癒してください。今週手術を控えておられる阿部大吉兄弟を覚えてください。どうか大腸と胃の手術、それぞれの手術の上に主あなたの癒しがあります。 もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。主はあなたが今日も私たちにこれを知ってほしい、語りたいと願っておられたこと、私たちが受け取ることができたことを感謝いたします。主は私たちあなたのものです。私たちは恐れません。人から愚かに見られることも私たちは恐れません。私たちがどうか神の知恵を重んじ大切にし、主よあなただけを頼りにし歩んでいくことができますように。主よ今日この神の宮をただただあなたのご臨在で満たしてください、あなたのご愛で満たしてくださいますように、よろしくお願いいたします。今私たちが一度心に覚えた兄弟姉妹を一人一人もあなたがそれぞれのところで癒し励まし力を与えてください。感謝します。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。